山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。心のしおり始まりました。1月21日、今日はライバルが手を結ぶ日です。1866年の薩長同盟の締結に由来します。江戸末期、対立が激しくなっていた薩摩藩と長州藩が土佐藩の坂本龍馬の仲介で同盟を結び、倒幕を目指したというものです。ライバルというのは、対立はしていても互いのことをよく知っているという側面がありますよね。また互いを高め合うことにも通じるので、良きライバルは必要とも言えます。ライバルいますか？今日は室生犀星作寂しき魚前編をお届けします。室生犀星作寂しき魚前編。それは古い沼で、川尻から続いて青くどんよりとした上に、葦やヨシがところどころに暗いまでに茂っていました。沼の水は時々静かな波を風のまにまにたたえるほかは、しんとして気味の悪いほど静まりきっていました。ただ折々、岸の葦の茂みに川エビがその長いひげを水の上まで出して跳ねるばかりでした。その沼はいつごろからあったものか誰も知らない。枯れたこともなければ減ったこともなく、ゆらゆらして水がいつも沼いっぱいにみなぎっていた。その上にはどんよりした鉛筆でぼかしたような曇った日差しが、遅い秋ごろらしく重く低い雲足を垂れていたのです。そこには非常に古い一匹の魚が住んでいて、岸の方の葦の暗闇にぼんやりと浮き上がっていました。彼は水中の王者のように、その大きな体を水面とすれすれにさせながら、いつも動かず震えもしないで、静かにゆっくりと浮き上がっていたのです。その魚の藍ばんだ鱗にはのめのめな水苔が生えていて、どれだけ古く生きていたかがわかるのでした。ただに鱗ばかりではなく、尾やひれまでにみじんな水垢のような細かい藻のようなものが生え、それが震えるということもなく、彼の体一面に震えていました。その魚はいつも何かしきりに考えているような、すんだおとなしい泳ぎ方をしていた。例えばやや衰え始めた青い目の光はいつの間にか薄らいで、ほとんど動くというようなことがなかった。いつも森の中のように静かで、絶えず空の方を眺めてはまた何か考えあぐんだように、まもなく沼の底深く眺め込むのでした。沼の底はこれもどんより曇って、幾枚ものガラス板を合わしたように、ある影は縮み、あるものは細長くなって見えました。竹や水や古いむしろの破れたのなどが一面に濃い陰影を作って、そこにも鯉や船やナマズのようなものまで一つずつのうろに潜り込んで、例の青い目で外を眺めていました。けれども 彼らは昼のうちはめったに水の上まで、空気のあるところまでは浮き上がって行かなかった。そうすることは、昼間はあまりに恐ろしいような気がしたからです。その代わり、夜になると、彼らは珍しい水と空気との境目まで行って、月や星や風や空気や草木のささやきを知ることができるのでした。等しく、その僧帽とした不思議な空、不思議な青白い星の数々。そういうものは、夜になると沼の上を覆ってくるのでした。月や星の影は、水中の祝祭にでも現れたように、矢のような青白い光の線状を乱射してくるので、彼らはその光の間を泳ぎ回りながら、ただ水と空と夜との世界を遊びにふけるのでした。そこでは一切が彼らの仲間ばかりの世界で、何者もその美しい世界を乱してくるものがなかった。ただ葦よしの根が先の方に風を受けると、不思議に揺れて、水の中で低い笛のような音を立てるのと、吹けるに従って茂くなる夜露が、しんとした水面にかすかな音を立てるばかりで、あとはただ虫の声ばかり聞こえるだけでした。虫は水の中からも起こってくるように、あちこちで鳴いていたのです。けれども、古い魚だけは、夜も落ち着いて、そこの方へ降りようともせず、動こうともせず、ひとところにじっと凝り上がって、ぽっかりと浮いているのでした。彼の背中には、夜風が触れてゆき、星や月の光も、空にあるごとに、彼に触れて、冷たく濡れてゆくのでした。そのたびに彼の背中は青白く輝き、少しずつヒリヒリと一枚一枚の鱗が震えるようになるのでした。それらの月や星の光が、この古い魚にとってどれだけの喜びであったかもしれない。彼はその光に打たれるごとに、喜ばしいように体を少しずつ動かすのであった。そうするときにのみ、彼の体は生きているように見えるのです。そのほかはいつも、じっと死んだようになって動かないでいるのでした。夜は、ちょうどこの沼から三里ばかり離れている大きな都会にも盛り上がるような伝統の海が波打っていて、それが非常に巨大な軍艦のように黒ずんで、どっしりと重々しくなって見えるのです。ちょうどその余影のようなほんのりした明るみが、この沼の水の上にもあるかないかほどの明るみを浮かばしてくるのでした。魚はそのホタルの明かりのようなものまでも懐かしそうに体に吸い取るようにしていたのです。
俺は晩になるとこのほんのりした光さえ親しくなるのだ。あの明るいにぎやかなところは一体どこのあたりにあるのだろう。そうしてそれが俺にはなぜ見ることを許されないのであろうか。こうして体にまで光を受けて、俺はいつそこへ行けるのだろうか。
彼はそう考えると、青い目で空の方をゆっ くりと眺めるのでした。空には大きな都会のさまざまな町々の姿やにぎやかさ、または音楽や投影がまるで地図のように広げられてくるのでした。白い道路と道路、都会の美しい肌、それらが星と星とを織り込んで眺められてくるのでした。
あそこには何もかもある。俺が長い間考え通した不思議な国がある。そこには一切が光で満たされているのだ。この沼のようなくらみや水垢やゴミくたがあそこには一つもない。
魚はこう考えると少しずつ体を動かしながらいました。星の位置が変わるごとに彼もその静かな位置を変えてゆくのでした。ちょうどそれは物差しで測ったように自然に彼は天井の動きを体に受けながらその心を継いでゆくもののようでした。
俺がいつも自分でも知ることのできないうちに向こう岸の暗みへまで吹かれるように動いてゆく。不思議に自分でその力を知ることができないのだ。そして向こう岸の暗みへ行き着くと間もなく青白い夜明けがやってくるらしいのだ。あそこは水も冷たい、別な新しい水が湧いている。
魚はこうつぶやいているうちに不思議に北へ北へと彼の体が流されてゆく。星も皆北へ動いているようにだんだん光を失ってゆくのでありました。
福山秀美の心のしおり。次回の番組は2月4日火曜日午後6時30分からの放送です。心のしおり、また聞いてください。お相手は福山秀美でした。